もしもし。
はい、
もしもし。はい、テレフォン人生相談です。
お幸せあまでございます。よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい。74歳です。
74歳。今、結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
77。
77歳。
はい。
お子さんは？
3人です。
3人。何歳ですか？
はい、42歳、
はい、はい。はい。で、今、お二人暮らしてるの？
はい、そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい。相談としましては、40年ほど前だと思うんですけど、
はいはい、
主人が、家を抵当に入れて、
はい、はい、はい。家ってのは、その今住んでる家？
そう、違います。
はい、あ、違うんですか、はい。その時住んでる家？
はい、そうです。
はい。
多分、100万円。
はい。
母親に相談に行って、はい、じゃあ、みんなで出してやってくれって言われた、兄弟が言われたらしいん、
はい、
言われて、
はい、
それで、今相談の兄が100万円出していただいたんです。
今相談のっていうのは、要するに、そのお母さんが、この100万円をみんなして、うん、子供をみんな、
いやいや多分250万か300
万。あ、300万で、はい。
その中の100万を、はい、出してもらったということです。
はい、100万をその、ご主人のお姉さんが出してくれたってことですね。
いえ、違います。私の兄です。
あ、じゃあ、お母さんに相談に行ったというのは、お母さんというのはあなたのお母さん？
あ、そうです。
はい。ご主人があなたのお母さんに
相談。主人は関係なくて、私が相談に行って、主人のことなんですけど、私が相談に行って。
わかりました。そうする。はい、僕ら、何にもその話を聞いてなくて、今初めて聞くもんですから、ちょっと、そうすると、はい、ご主人が家を抵当にして300万円借りたと。はいはい、そこで、あなたが、あなたのお母さんに相談に行った。
はいはいはい、
そして300万円の話をしたら、お母さんが子供がみんなして、払ってあげなさいと言った。
そうですね、
そしてあなたのお兄さんが100万払ったと。
はい。はい、
それで？
それで、なんか出してくれたっていう感じで、
はい、
そのままにしてたんですけど、最近になりまして、支払いってくださいっていう支払い書が来たんですね。
はい。
それで、そのまま。
請求書ね。
はい。
お兄さんから来たのね。
あ、そうです。
お兄さんから、あなたに来たの？あなたのご主人に来たの？
私です。
あなたに来たの？はい。
はい、その中に利息と一緒に支払ってくださいっていうことだったんですよ。
利息と、
利息はいくらとは書いてないですけど、はい、払ってくださいと書いていました、はい、それで1週間以内に、はい、支払わない場合は裁判しますっていうような内容なんですけど、
はい、はい
はい、はい、
それでこの100万を払ってくれた時に、
ええ、
それはなんかそのお兄さんが100万払ってくれたっていうことは紙かなんかにあなたが
全然書いてなくて、まあ、はい、その支払いについては弁護士が入ったので、弁護士の方に多分支払われて
る。ああ、なるほどな。ということは、お兄さんが直接あなたに払ったんじゃなくて、お兄さんの弁護士があなたに払ってきたということですね。
と思うんですね。なんかみんな集めて一緒にして払ったんじゃないかと思うんですよ。誰かが集めて。
ああ、この100万っていうのはお兄さんのものではなくて、その兄弟。
兄弟だから全員で200万か300万集めていただいて。
うん。
でも、それで、その本人が出したのが100万です。
あ、本人が、なるほどね。結局300万は全部払ってくれたけど、そのお兄さんが100万っていうことね。はい。
はい、
それで、お兄さんがもうこの100万返してくれと。
はい。
一週間
はい、そうです。
払わなければ裁判を起こすと。
はい、そうです。
あなたはどう考えてるわけですか、くれたんだ、まあ、くれたもんじゃないのっていうふうに思ったの、
まあ、そういうふうに考えていたんですけど、まあ、借りたかもらったかしたことは確かなんですよね。
うん、借りたかもらったかだけど、はい、あなたの感覚としては借りたのもらったの
感覚としてはどうしたらいいのかなっていう感じなんですけど。
あ、感覚としてはその、
ま
あ、要するにその300万円もらった時に、
はい、
全部含めて、これはみんなが解決してくれたと。
そうです。
私が借りたんではないとあなたは当時考えていたわけ？
そうですね。思っていたので、
うん、
あ男だしね、
うん、
いいかなと思ってずっと
来てた。男だからそのぐらいの金を出していただろうとお兄ちゃん。
うん、そうです。
ところが請求書が来た、はい、どうしましょうかって、
うん、向こうがあの嫁さんが認知症なのでなんかお金かかるらしいんですよ、
はいはいはい、
それで、うん、それもあって払ってくれというようなことなんですよね、うん、
まああなたが74歳ですから、お兄さんはもっと年上ですよね。
そうです。
そうすると、まあそこら辺のいろんな年齢になったら認知症だなんだ、周りが、本人じゃなくたって周りでいろんな問題ってのがあるから、それもお兄さんも大変なんでしょうね。
まあそうだと思います。
だけどあなたは、そのご主人のこの問題で、家を抵当にして借りたっていうことは、もう、はい、解決をついたと思っていたということ？
そうですね。そんな感じで。
ということですね。ところが今こうなった、どうしましょうっていうことですね。
どうしましょうっていうこと
ですね。はい、わかりました。はい、今日はあのスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃったので、は
い、
伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
はい、こんにちは、お世話様です。
まず、その、お父さんが300万家を抵当に入れて、
はいはい、
借財こしらえてしまった、
はいはい、
というのが出発点なんですね。
そうですね、はい、
でその時に弁護士が入って整理をした、
はいはいはいはい、
その借金って何だったの？あの仕事の借金？
なんかギャンブルかなんかに使ったんじゃないかなと思います。
うん。でそれが40年くらい前の話だな。
40年くらい前だ、はい。
うん。であなたが相談にいて、あなたの兄弟が、それを肩代わりしてっていうか、はい、金出してくれて全部返したっていうのが、それが40年前の話。
はい、そうです。
そのこと自体が40年前なの？
はい、そうです。
それで、この40年間の間、
はい、
何にもなかったんですか？
言われなかったんですね。
全くなかったの？
それで、そのほら、配達証明の中に15年のに100万振り込んだって言われて書いてあるんですけど、その記憶はないんですね。
15年
そのことを言ってるんだと思うんですよ。
平成15年って言ったら40年前じゃないですよ、
うん、そうです。はい、なんでおかしいなと思ってるんですけど。
じゃあ話戻しましょう。その40年前、はい、くらい前だという話を前提にして、はいはいはいはい、でそこからお手紙が来るまでの間は、はいはいはい、今おっしゃった、はい、約10年くらい前、平成15年頃に、
はいはい、
たまたま電話で、その話が出て、なんぼ借りたんっていう話で、150万って話が出た。はい、そういうことがあったきりなんですか？
はい、
全く、それ以外には何もなかったんですか？
はい、はい、
そうしますとね、
はい、
まあ、法律的に言うと、
はい、
よしあしは別として、
はいはい、
あの、消滅時効っていう制度があって、
はい、
で、これが貸し借りだとした場合に、
はい、
で、あなたが借りたことになってるのね。
はい、そうです。
はい。そうすると、
はい、
その民事債権っていうんだけど、一番普通のね、個人間の貸し借り、の、時効っていうのは10年なんですよね。
はいはい
はい、で、借りて、
はい、
で、返さにはいかん。
はい、
まあ、期日なら期日があったとしますわね。で、約束してなければ、その時からっていうことになるけど、はい、正確に言うと、返せって言って、はい、ある程度の期間、相当期間経ってからってことになるけども、
はい、
そっから計算して10年で、一応時効で消滅ということになって、
はい。
はい、金額に関係なくて、ただね、はい、正確に言うと消滅時効っていうのは、ね、当然に消えるんではなくて、はい、ね、時効を援用するっていう、小難しい言葉ですけど、時効を主張しますということです。私はもう時効ですから、
はい、
ね、時効なので、払う義務がありませんという権利があると。
はいはい、
で、それを、権利を行使するかどうかは、その人の、気持ちのありようです。
はい。
はい。ですから、あなたの立場としては、おっしゃる通り40年前の話で、はい、で、今は、その、はい、その内金を払うとかって言って、債務の承認っていう 言うんですけどね、はい、そういった類のことが何もなくて、はい、ね、時効の中断って言うんだけども、はい、そういうことがなければ、
はい、
あ、もう10年以上経ってるわけですから、はい、もう消滅時効やからね、確かに借りたばかもしれんけども、時効消滅やと、法律的に返す義務はないんやと、いうことをおっしゃる権利はあります。
権利があ
ります。はい、ということなのであります、はい。で、その権利を行使するかどうかは、あなたの、自由なんです。
気持ちですか。
そうです。
ああ。
はい。
その辺は、裁判になって主張すればいいんですか、裁判になった場合。
別に裁判に、裁判所で言わなきゃいけないってわけじゃなくて、裁判で訴えられれば時効だって言っちゃえばそれまでです。で、その裁判外でも、んなもん時効だろうって言っちゃえばそれまでです。
言えばいいんですね。
そういうことになります。
はい、わかりました
。そういうことになります。
どうもありがとうございました、
はい、よろしいですか、
ありがとうございます。
もしもし、
はい、
はい、お兄さんにしてもお姉さんにしても結構親切だよね。思わない、
そうですよね、
正
直出していただいたんだから、
まあ、
そういう気持ち
は
あります、
うん、だから法律は法律ですけれども、
はい、
その法律の権利を行使するかはどうかは、うんうん、あなたの、まあ、
そうなんですけど、ただどのくらい払ったらいいのかもちょっとわからないんで、だ
ってそれは借りた額は分かってんだから、その言い方はないでしょう、どのくらい払ったらいいかも、だって借りた額分かってんだから150万だったなんとか、
利息としても払った方がいいんですかね。
いやだから そこはさ今中川先生がおっしゃった通りで、なんかあなた都合よく逃げようとしてるよね。
ちょっといろいろ考えてる。
いろいろ考えてるじゃない、ずるく考えてる。
どうですかね、
はい、ちょっとだけ聞いていいですか、はい、奥さんね、何かちょっと勘違いされるといけないから念のために法律的なことをもうちょっとだけ説明しておきますね、
はい、
あなたいくらぐらい払ったらいいんだろうかとかね、利息ぐらいとかっておっしゃったから、うん、ちょっと気になるんで言っておきますけどね、はい、時効っていうものは、はい、今申し上げたように、それを援用するしないは自由ですから、はい、ね、自己主張するのを潔しくとしない人は、ね、主張しないんです。うん、で、いや、そんなもんや、法律で自己だってこと決められてんだから、で、それを主張するんやっていう人は、それで構わないんです。それはもう、その人の考え方です。はい、ただね、私今言おうとしたのは、はい、あなた、じゃあ利息ぐらいは払うっていうんで、一部払ったとしますね。
はい。
はい。で、その相対が分かってるわけですから、その利息だぐらいだ分だって言って払ったら、これ全体について承認したことになりますから、
はい、
それで時効の中断というのとちょっと違って、時効完成後の承認というんで、援用権の喪失って言うんだけど、もう援用権を失うと、一遍一部でも払ったら全体について援用できなくなります、はい、これは法的になりますから、そこは忘れんでくださいよ。
じゃ払わないなら払わない、払うんだったら払うですかね。
いやいや、そういう、まあだからそういうことなんですよ。
はい。
ただね、加藤先生がおっしゃったように、奥さんが本当に今ね困っておられて、その100万だか150万だか、これがもうこんなものを今返せって言われた生活が成り立たんのよということであるのであれば、また違うのでありますが、向こうさんは向こうさんで、奥さんがさっき日曜とおっしゃったっけ、お兄さんの奥さん、
そうです、はい、
困っておられて、違う、
困ってるって言ってます、
うん、そうするとね、今の貸した金を返す返さないっていうのとちょっと離れて、あの時助けてもらったんやから、今回は私がもし ゆとりがあるんであれば助ける番やな、ということは親族間であってもええんやないかな、という気もするのでありますが、いかがなもんでございましょうか。
はい、はい、
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
はい、なかなかね意味深なご相談でございましたね。つまり、加藤太蔵さんも弁護士さんも、40年前の借金や件、時効や件払わんと、ね、払う義務はありませんということは、まあいいでしょうと。しかし、 ね、40年前に助けてもらったお兄さんが今困っていらっしゃるということについては、うん、その借金とは別にね、うん、ね、なんか少し私のできる範囲でお助けしましょうというふうになりませんかということを言外に言うとるわけだね。
ねえねえなんだかね笑ってこう、なんか、はい、はい、はい、はいって言ってたね。
うん。
もやもやするね。
わかったのかな、ちゃんとな。
うん。